王様は幼女のおばあさんの予言した災難をどうかして避けたいと思いました。そこでその日早速国中にお触れを回して、誰でも糸車に積むを使うことはならぬ。家のうちに一本の積むをしまっておくことすらしてはならぬ。それに背いた者は死刑にすると厳しくお言い渡しになりました。さてそれから15、16年は無事に過ぎました。ある時王様とお妃様がお揃いで離宮へ遊びにお出かけになりました。そのお留守にある日若い王女はお城の中をあちこちと駆け歩いておいでになりました。するうち下の部屋から上の部屋へと駆け上がっていって、とうとう塔のてっぺんの小さな部屋に入りました。見るとそこには人の良さそうなおばあさんが一人ぼっちで座っていて、ツムで糸を紡いでいました。このおばあさんはツムを使ってはならないという厳しい王様のお触れをつい聞かなかったものと見えます。
おばあさん、そこで何をしているの？
とお姫様は尋ねました。
ああ、かわいいじょっちゃん。私は糸を紡いでいるのだよ。とおばあさんは言いました。
このおばあさんは王女が誰だか少しも知らないようでした。
まあ、
と王女は言いました。
なんて綺麗なんでしょう。それはどういうふうにやるものなの？私に貸してごらんなさいな。私にもできるかどうかやってみたいから。
お姫様はこう言って、そのツムを手に取りましたが、それは持ち方がいけなかったのか、大変慌てて不器用な持ち方をしたのか、それともあの悪い幼女の呪いの言葉がいよいよ印を表す時になったのか、途端ツムはいきなり王女の手に刺さって、王女はばったりそこに倒れてしまいました。人のいいおばあさんは慌てて人を呼びました。みんなお城のそこからもここからも駆け出してきました。お姫様の顔に水を注ぎかけたり、紐を解いて着物を緩めたり、手のひらを叩いてみたり、ハンガリア女王の水という薬でこめかみを揉んだり、いろいろにしてみても、王女は息を吹き返しませんでした。さて王様はこの騒ぎを聞いて、早速駆けつけておいでになりました。そうして15年昔の幼女の予言を思い出しながら、やはりこうなる運命だったことを悟って、お姫様をそのままお城の中でも一番上等の部屋へ連れて行かせ、金と銀の縫い取りをしたきれいな寝台の上に寝かしました。寝台の上にすやすや眠っておいでになるお姫様の美しさと言ってはありません。それは小さな天使だと言ってもいいくらいでした。人心地がなくなっていても、生きている通りの顔色をしていて、頬は赤竹色をしていましたし、唇は珊瑚を並べたようでした。目こそつぶってはいますものの、かすかに息をする音は聞こえます。それで王女が死んでいないということが分かったので、周りについている人たちは喜んでいました。王様はそこで、やがて人が来て目を覚まさせるまで静かに寝かしておくようにと厳しくお言いつけになりました。さて、王女を100年の間眠らせることにして、やっと危うい命を取り留めたあの心のいい幼女は、ちょうどこの騒ぎの起こった時、12000里離れたまた韓国に行っていましたが、その使っている小人からこの知らせをすぐ受け取りました。その小人は七里飛びの長靴といって、ひとまたぎに七里ずつ歩く長靴を履いてかけていったのです。それで幼女は早速そこを出て、竜に引かせた火の車に乗ると、ちょうど1時間で王様のお城に着きました。王様はお手ずから幼女を馬車から助け下ろしました。幼女は王様のなさったことを、すべて結構ですと言いました。でも大変先のことのよく見える幼女でしたから、100年の後にお姫様がせっかく目を覚ましても、この古いお城の中にたった一人ぽつねんとしているのではどうしていいかわからなくて、さぞお困りになるだろうと思いました。 そこで何をしたでしょうか。幼女は魔法の杖を振るって、王様とお妃を除いては、お城の中のもの残らず、それはお付きの女教師から、女官から、お蕎麦好きの女中から、宮内官、表役人、コック長、料理番から、炊事係、台所ボーイ、番兵、お雇いスイス兵、走り使いの小物まで残らず杖で触りました。それから同じようにして、別当と一緒に馬屋で寝ている馬も、裏庭に遊んでいる報犬も、お姫様の寝台の上で眠っているお手飼いの賃までも、みんな魔法の杖で触りました。魔法の杖で触ると、すぐ誰も彼も、何もかも、たわいもなく眠りこけてしまって、お姫様が目を覚ますまでは、決して目を覚ましませんし、お姫様に用事ができれば、いつでも目を覚まして、御用を務めるはずでした。何もかも眠ってしまったと言って、それはかまどの前の焼き串までが、キジや山鳥の肉を串に刺したまま、やはり眠ってしまいました。これだけのことが、みんな、ほんのまばたき一つする間に出来上がってしまいました。幼女というものは、まったく仕事の早いものですね。さてそこで王様とお妃とは、お姫様の額にそっと優しく頬ずりして、お城から出て行きました。そうしておいて、誰もお城に近づくことはならないという厳しいお触れをまた国中に回しました。でもそのお触れはわざわざ出すまでもありませんでした。なぜというに、15分と経たないうち、お城を取り回している園の中に、たくさんの高い木や低い木がもっさりと茂り出して、その間には茨や草やぶがびっしり鉄条網のように絡みついてしまいましたから、人間も獣もそれをくぐって入ることはできなかったからです。そういうわけで、しばらくすると外から見えるものはお城の塔のてっぺんだけになりました。それもよほど遠くに離れてでなければ見えないのです。これも幼女の見事な離れ技だったことがわかりました。こうして王女は眠っている間、誰一人面白半分覗きに来ることもできないようになったのでございます。